地域包括ケアシステム。いつまでも住み慣れた場所で生活できる地域を目指して。地域包括ケアシステムとは、地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域に住まい、医療、介護のサービス、介護予防、多様な主体による見守りや暮らしの支え合いなどの生活支援を一体的に提供するものです。自助、互助、共助、公助の視点と協働を大切にしながら、行政、医療、介護などの専門職や民間事業者、地域の団体、住民の皆さんなど地域全体が力を合わせて市の特性に応じた地域づくりを行っていきます。医療と介護の連携。慢性疾患を患っていながら病床数減少などのために自宅で生活する方は今後増加することが予想されています。患者さんが入院せずに在宅で医療や介護のサービスを受けながら生活するためには、医療と介護の専門職員が互いの情報や意識を共有したり連携することが大切です。そこで市では、市在宅医療介護連携推進協議会を昨年6月に立ち上げ、これまで5回の協議を重ねてきました。協議会には医療職、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーション専門職などや、介護職、介護支援専門員、ヘルパー、通称介護事業所の職員など、病院のソーシャルワーカーなど計26人がメンバーとして参加し、医療、介護の双方が感じている連携上の課題を検討、整理したり、対応策の検討をしています。その中で、連携をスムーズに行うため、情報をやり取りするときの様式を共通化し、それらを運用するためのルールやマナーを整理することが確認されました。また、医療・介護専門職の技術向上という課題が上がり、今後は多職種が参加できる勉強会や集まりを企画・検討していく予定です。高齢化に伴い、一人暮らしや認知症の高齢者、高齢者夫婦のみの世帯が増加しています。高齢者の皆さん一人一人が介護予防に努め、お互いが見守り、支え合うことができる地域を作っていくことが、今後ますます重要になってきます。また、医療・介護サービスを利用しながら、できるだけ長く自宅で生活するためには、市民の皆さんが医療・介護保険制度やサービスの内容を理解し、お互いが支え合える地域づくりをしていくことも必要です。そのため、市民の皆さんへの啓蒙普及の機会として、今年5月以降に市内10カ所程度で、医師や看護師などの医療・介護サービスを受けながら、在宅生活や看取りを行った事例を交えた講演会を行う予定です。生活支援体制整備事業。高齢化率は年々上昇し続け、団塊の世代が75歳以上になる2025年には、高齢者人口がピークを迎え、医療や介護保険などの社会保障制度だけでは支えきれなくなると言われています。そのため、介護保険サービスなどの公的制度だけではなく、地域の中での助け合い、支え合いといった互助を大切にしていこうという動きが進んでいます。そこで、市では昨年7月に生活支援体制整備協議会を立ち上げました。 この協議体は連合自治会長や民生委員児童委員協議会各地区会長、介護予防グループ、老人クラブの代表など24人で構成され、これまで5回開催しています。会議では他組織との情報共有、連携強化や各地域の見守り、課題などについて協議しました。また昨年11月から市内7カ所で市の現状や介護保険制度改正について住民説明会を行ったほか、昨年12月にはご近所パワーで助け合い起こしというテーマで講演会を開催しました。参加した方からは、市の介護保険サービス費用がこんなに高いとは知らなかった、今までより近所の付き合いを大切にしたいという声が聞かれ、地域の支え合い、助け合い体制の必要性を知るきっかけになったようです。これらの取り組みを通して、地区ごとでニーズや課題が異なることが分かりました。生活支援コーディネーター。今年度は地域の支え合い、助け合い体制づくりの推進役として生活支援コーディネーターを配置します。生活支援コーディネーターとは地域支え合い推進員とも呼ばれ、地域の関係団体と連携しながら困りごとを解決するための方法をまとめる相談役調整役です。生活支援コーディネーターは活動範囲と役割に応じて第1層と第2層に分かれています。第1層は地域全体を活動対象とし、今年7月頃に伊達地区、大滝地区に各1人を配置する予定です。第2層は日常生活圏域を対象に活動します。生活支援コーディネーターは地域福祉のコーディネーターです。住民と関係者、関係団体などをつなげたり、すでにある取り組みや組織などを活用しながら、暮らしやすい地域づくりを実現していきます。今後の取り組み。5月以降、地区ごとでより詳しいニーズや課題、解決策を検討することを目的にした地域づくり検討会を開催する予定です。話し合いの結果は広報伊達でお知らせします。詳しいことは、高齢福祉課高齢者福祉係、市役所1階5番窓口、内線302課303または309、